復活せず、第五神室礼拝を神からもらいます。少子、私は心を尽くして主に感謝を捧げ、驚くべき御業をすべて語り伝えよう。意図となき神、私は喜び誇り皆を褒め歌おう。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。お尋ねできる方はお聞きください。賛美歌の93の5および主の御の裏面をご覧ください。主の祈り、天に立ちまつ我らの姿勢を、願わくは今を明るいさせない、御国を光らせない、御心の天にあるごとく地にも立たせない、我らの日常の糧を今日も与えない、我らに罪を犯すもの我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの心に満足させず悪意より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく内緒のことになるようにアーメン。お座りください。聖書を拝読いたします。今朝はルカの福音書12章13節から21節、新約聖書の131ページを開いてください。群衆の一人が言った、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた、誰が私をあなた方の裁判官や朝廷人に任命したのか。そして一同に言われた、どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された、ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らせたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や全財産を生み出しまい、こう自分に言ってやるんだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし民は愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通り。以上です。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、主の皆を賛美いたします。健康と機会が与えられまして、本日の聖地礼拝に兄弟姉妹とともに御前に座ることができますことを感謝いたします。すぐに一週間あなたの御手の中にあってすべての恵みのうちに過ごすことができますことを感謝いたします。すでにあなたの愛に包まれているにもかかわらず罪を犯し続けています愚かなものでございます。良き隣人を羨み、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向に常に掲げております。あなたの導く道がわからないほど私たちの心は鈍く病んでおります。さらに何ともあなたの案内による救い以外私たちの生きる道はありません。私たちを心の貧しき者に変えてください。御心の分かる者に変えてください。 そしてあなたの御言葉を十分に理解し、常に感謝にあふれた生活ができますようお教えください。新型ウイルスによる感染、世界の政情不安と、いろいろな脅威が私たちを取り巻いています。その危険が我々にも及んでおります。御心ならば、我々をこの脅威から遠ざけてください。そのための知恵を与えてください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの御業がこの地上にも現れますように。またこの島田教会に一人でも多くの人が足を運び、あなたの偉大な愛と導きに生かされ、精霊の血に導かれ、平安の心を持つことができますようお導きください。本日、病気のうちに、またその会にあたり、礼拝に出席できない兄弟姉妹が多くおります。その病気が回復し、元の生活に戻れますよう、またみんなで、教会生活が遅れますようお導きください。大野から林安郎牧師より御言葉をいただきます。先生を強くし、また私たちにあなたからの御言葉と聖霊を理解できますよう謙虚な心を与えてください。この祈りを主イエスキリストを通して御前に祈ります。
アーメン。
賛美歌197。
聖なる高度の教会、聖徒の御所で、罪の許し、体の御手であり、とこしえの命を信ず。
お座りください。本日の説教は、神の前に豊かさということで、私たちの教えに御言葉を伝えます。
先日車でこの周辺を走っておりましたときに、もうお茶の畑が今本当にキラキラ光ってですね、新しい葉っぱが育ってきている、そういうようなことをいろいろなところで見ることができました。そして麦の収穫をしている農家の方の姿を見ました。麦秋といってちょうど麦が色づいて収穫をする時期なのかなということを改めて思いました。昆虫のこの主によって語られた非常に印象的な例えの話、収穫の季節を迎えるそのような時になると私はいつもこれを思い出して、この例えに語られている事柄を思い起こすわけです。この話はおそらく主イエスがさまざまな場所や状況の中で語ったたくさんの言葉の伝承がこうした形で残された、伝えられて残されたものであるというふうに思われます。ここでは特に私たちの心の中にあるこの貪欲さということに対しての戒めの言葉が語られています。そして言葉はマタイの福音書の6章の25節以下にある思い煩うなの言葉、そこに記されている主の言葉にこうつながっていきます。この箇所は、いわばこの思い煩うなのところにあの前段にあたる部分であるというふうに考えられております。主イエスに対して群衆の中の一人の人が、自分の兄弟に対し財産を分与してくれるようにどうか言ってほしいと願い出ました。この人は財産争いの調停役を主に頼んだわけです。おそらくそうした要求をしたこの人物は自分の相続すべき財産の彼の取り分といいますか、相続分を自分の兄弟に欺き取られてしまった、そんなような揉め事がそこにはあったというふうに思われるわけです。高等息子の例えの中でもこのルカの15章のところを見ますと、この息子は自分の財産を分けてほしいというふうに要求する場面が登場しています。当時のユダヤ人たちはこうした日常の揉め事が生じた際に尊敬される立法学者たちの意見を求めて、そうした揉め事の調停を行うということが常であったと言われております。そのような判断のできる学識のあるものの人物の意見に従って納得をしてきたわけです。この人物もここで主にアドバイスを求めている、そうした調停をしてほしいということを求めていることからも、おそらく主イエスを権威あるものとみなして 主への信頼や尊敬の思いに立ってこうしたことを願ったと思われるわけです。しかしその申し出を主は拒みました。主はこの人物に不利益をもたらせようと思ったということではありません。また主がそうした権利や価値判断を伴う現実の課題を判断して果たすことができなかったという意味でもありません。主にとって大切なことは、その人物を貪欲な心のありようによって生じるさまざまな危うい状態から救い出す、そのようなことが主の思いとしてあったわけです。この人物は明らかに自分の財産やその中からの自分の取り分ということについてのことにだけ心の思いが向かっていることがわかります。彼は自分の財産ないしは自分の富を増やしていくことが自分が生きていく上で自分の命を維持していくためにこの上で大切なことからであるというふうに思っていたからです。主イエスは私たちの生きるこの世に使わされ人としての人生日常の歩みをなさいました。富や貧しさといった世の患いが人の心を固くなにし悲しませまた塞がせてしまうという世のありさまもよくご存知でありました。この人物の申し出に対して言葉を述べる際に主はこの人に対して語るとともにその周りにいるすべての人に対してこの例えの言葉を語っているわけです。主はここで一つの例えをお示しになりました。これは貪欲を戒める言葉であってそれとともに私たちの生きる視点をどこに据えていくべきなのかということを指し示す言葉であります。この例えの下地というかおそらくそうしたことが踏まえられているだろうという関連した格言が旧約聖書の中には記されております。旧約聖書の続編の中シラ書集会の書という書物の11章18節以下の聖句であります。生活を切り詰め強欲に富を蓄える人もいる。だがどんな報いがあるというのか。これで安心だ、自分の財産で食っていけるぞと言ってもそれがいつまで続くのか知る由もなく財産も他人に残して死んでいく。さらには同じ詩羅書の11章の22節には主の祝福こそ信仰深い人の受ける報いなのだ、主は幸せの花を速やかに咲かせてください。ここで語られたこの例えによって主は一人の人物とのやり取りを聞いていたこの周りの群衆の判断というものをも促しております。この例えは人間の現実の姿や生きているあるがままの姿というものを非常に的確に捉えています。主はまずいかなる類の貪欲というものにも注意を払い用心せよと語りかけています。具体的にどういう振る舞いが貪欲なことなのかということは示されていませんが、どのような種類のどんな程度のものであったとしても自分の物欲を肯定し そのことのゆえに神との関わりや他者との関係が損なわれることが主にとっての主がお語りになる貪欲ということになるわけです。この例えを通じて問われているのは神の前での私たちの在り方、姿という点であります。ある金持ちの持つ畑が豊作であった。この人物は人を遣わし、さまざまな知恵を巡らせて、どうすれば多くの収穫を上げることができるのかを模索していたと思われます。農業というものの持っている奥深さ、難しさは、例えば収穫の量を上げることだけにとどまらず、次の世代の作物を育て育んでいくための準備、あるいは耕作を行う土地の整備や維持といったことまで配慮をしながら、その準備を進めていく必要があるという点ではないかと思います。つまり収穫によって糧を得るとともに、次の年のための種を確保して、耕作と収穫を継続維持していくことに思いを向けなければならないわけです。この例えに登場する金持ちの誤りは、命を得ること、命を流れることがあたかも目に見える富や糧の豊かさにあると思っている点です。命の安全は財産の豊かさで保障される、そういう性質のものではないからです。この人物の決定的とも言うべき誤りは、自分の 手の中にある糧が自分の思惑や計画通りに得られた、まあ、それは非常にラッキーなことだと思いますが、そのことが当たり前の事柄として捉えられているということです。自然の恵みや力が収穫を与え、豊かな実りをもたらすという点は、当たっているようで実は非常に一面的な捉え方ではないかと思います。自然の営み、命の養いとその営みのすべては神の御心と神の御手の技に属するものでありからです。確かに作物を成長させ収穫を与える、それも自然の恵みでありますが、その反面、収穫間近の畑や田んぼが自然災害に襲われて、もうすぐいいのができるぞと思っていたその矢先に、その作物の全てがダメになってしまう。これもまた自然の及ぼす力の一端であります。命の養いや営み、そのことを導いてくださるのは神の御手の技であるわけですが、それは作物ばかりではなく、私たちが歩む人生の営みというものにも当てはまります。神の御心によって私たちの人生の一切は導かれ、神の養いの中で生きる存在、それが私たちであるわけです。この金持ちの人物はそうした点に心が向けられておりません。そこから導き出される彼の結論は、豊かに与えられた収穫をしまっておくための蔵が必要なんだ、今のものを小さいから壊してしまって、さらに大きな蔵を建て、そこに穀物や自分の財産をしまっておこう、そして自分に対してこういう、これはこう直接的に訳しますと、自分の魂にこう言うんだ、これから先何年も生きていくだけの蓄えが自分にはできた、一休みして飲んだり食べたりして、楽しむ。この人物の発想には、神への感謝や神の恵みの 出来事、祝福の結果としての豊かな収穫という視点が欠けております。あたかも自分の魂を自分が支配し、自分の意のままに動かせるかのように自分の魂に語りかけております。神の声が聞こえてきました。愚かなものよ、今宵お前の命魂は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。重く厳しい言葉であります。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものがこの通りなんだ。主イエスのこの言葉は、神の御心に自分の思いを向けず、神が私を養ってくださるからこそ今日この時私が存在することができるという、そうした感謝の思いが抜け落ちております。神様が私たちに望み、共にいてくださる神の国の現実を避けて生きる者は、自分の行動や心の思いによって自分自身が愚か者であるということを証明することになるのだ、主はお語りになります。20節で語られている言葉、愚かな者よ、まさしくそのようなことを自分自身が証明していることになるわけです。ユダヤ人にとって人間の魂は神様の所有するものであるという信仰理解がありました。神の所有物としての命はある期間人の手に委ねられ、そしてある日再び神によって取り上げられ、身元に帰る。こうしたことをユダヤ人たちは信仰の思いとして抱いていたと言われています。このことを、この主がお語りになった例えを極めてこう現実的に見ていくとするならば、なんだか非常に理不尽でうまくいかないなというふうなことを考えたりしますし、人間が生きる現実の姿って結構こういうことってあるかもしれんなというふうに思ったりいたします。一生懸命に努力をしてお家を建ててですね、新しいお家を、いろんな将来のことをプランを頭の中に思い描いて、家を建てることのために一生懸命になって、それはもう本当に素晴らしい良いことであるわけですが、新しいお家が建った途端にそこのお家の主はダビデが出てですね、亡くなってしまうというようなことは結構あったりして、うまくいかんもんだなというふうなことをですね、思うことがあるわけですが、私が以前住んでいた兵庫県の北部では、そのことを言い表す表現があって、不信疲れと呼ぶんです。家を建てる不信ですね。それで二人出てしまって、そしてその命が短くなってしまったというふうな言い方をいたします。ここでしかし主が言われているこのところ、これはこの人物が豊かさの中でさあどうしようかというふうなことを考えているさなかにその命が取られることになる、そのことを言っているのではないわけです。一人一人の心の思いが神に向けられ、神の恵みに応える生き方になっているのかどうか、そのことを私たちは検証する必要があるわけです。マタイの福音書の6章の19節以下で、主イエスは人からあるいは神からもたらされる報いとしての富に対しての警告の言葉をお語りになっています。あなたの富を地上に積んではならない、虫が食ったり錆びついたりするし、 また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。あなたの富もあるところにあなたの心もあるんだ。主がここで語る天の宝とは、腐食することや盗人の手も届かないところにあります。人はそれぞれ自分が価値を置くもの、重要と思うものに心を傾けます。私たちの心と目を神の養いと神が私たちと共にある幸いに向けることが求められているわけです。私たちの心の据えるべき場所を神に定める、そのことが求められています。主はこのところで財産を持つことを禁じたり、そのことを喜ぶことを戒めたりしているわけではありません。ここには主の言葉であるとともに、初期のキリスト者たちが心に抱いていた価値観や信仰理解というものが強く反映をされております。財産や富そのものがいけないとか罪であるということではなくて、不信仰で貪欲な金儲けを企むことや自分の富に執着して生きること、そのことの中に大きな罪を見て取ったわけです。主の言葉は私たちの心がどこに向けられているべきかを指し示しています。自らの持つ糧と富の中で神により頼んで生きることを知り、神に従って生きること、そのことこそが重要であるわけです。神の恵みと養いの御手に私たちの心を向け、神の恵みを通して私たちの命に関わる一切の事柄を見ていかなければならない。それが神の前にあって私たちが豊かになる、飛んでいくことであります。私たちは御言葉を通し、この例えの言葉が私たち一人一人に語りかけられた神の御心であることを受け止め直して、主が共にいてくださる魂の幸いを心に覚えながら共に歩む、生きていく、そのことを目指して歩んでまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。神様、あなたからの恵みが当たり前であるような思いに駆られ、自らの高ぶった思いの中であなたのご慈愛を忘れて生きることの多い自分自身の小ささや愚かさを見舞いに覚え懺悔をいたします。そのような私たち一人一人をあなたは招き、この上ない愛を持って迎えてくださっていることを覚えて皆を称えます。あなたとの関わりや交わりが損なわれ、他の人との豊かな交わりが損なわれるような貪欲さの中に生きることのないように、自分自身を正し、またあなたの御心を見失うことがないように歩むことができるようにしてください。私たちのなす小さな技の一つ一つがあなたの御心を実現し、あなたと共に生きることの喜びを表して生きるものであることを信じ、多くの人々と出会うことができるようにしてください。そのことのために私たちの健康を支え、心の思いを整えて、主と共に歩むものとさせてください。新しい1週間の旅路が始まります。どうか一人一人守られて、あなたの御宿に従う歩みを続けるものとさせてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主にある恵みと平安を増し加えてください。私たちの生きる世界は今戦争や争いのニュースが連日届けられ、 人一人が心を痛め、あなたの平和を祈り求めております。神様、どうか私たちの生きる世界を憐れみ、速やかにあなたの御心を表して、御心にかなったふさわしい平和をお与えください。そのことのために努力をし、さまざまな話し合いが重ねられていることを覚えます。どうか私たちの知恵を合わせ、また愛の心を今向け、そのことを覚えることができるようにしてください。各地で捧げられている礼拝をあなたがどうか守り祝福してください。それぞれのところに主の恵みと御栄が表されますように。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの場所にあなたの恵みが私たちと等しく備えられるようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き源を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛歌431番。
林先生を島田教会にお導きください。
り、本当にありがとうございました。どうぞこれからも先生の働きを導きお守りください。今日はまた素晴らしいメッセージをいただきました。私たちも神様の前で心豊かに生きることがなかなかできない人のですが、どうぞ少しでもあなたの力と恵みとで心豊かに生きていくことができますようにさせてください。ただいま、あなたからいただきました多くの恵みの中からその一部を捧げいたします。どうぞ御用のためにお使いください。この感謝と願いを尊き主イエス・キリストの皆を通して参りますといたします。
それぞれのところへと使わされてまいります。願わくは主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりとが私たち一同の上に限りなく豊かにありますように。
第9回公開教育総会は24日から25日
7万円。たて、これ何だ
ろう、たてしな、
たてしな、たてしな町の池の内覧で開催されます。26日は教会の沢鶴終月の商店日です。6月5日の手術は教会の様子は7年の聖霊の臨時ペンテコステです。聖霊の守りを受けた人たちによって教会の宣教が始まることを記念する日です。東海教会人権集会は6月7日から8日長野県井の台並みで開催されます。講師は岡山、吉木先生ですかね、ハント協会の6月12日の手術は三位一体の手術に至ります。中世文化婦人部の委員会が6月17日金曜日午後1時半よりと島田協会にて行われます。愛先生の申し出があります。その下に、先週の集会の報告が、書いてございます。